今日はヨハネの福音書第12章1節から11節です。このところでは主に香油を注ぐマリアのことが語られています。1節を見ますと、イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られたとあります。イエス様がこのエルサレムで活躍なされるその時には、このベタニアの村に寄って行かれ、またそこには三兄弟がいたわけですけれども、そのところで親しくし、また特にこのラザロが死の中からよみがえるというような大きな出来事が起こったわけです。2節を見ると、イエスのためにそこに夕食を用意した。マルタは給仕し、ラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。マルタはいつものように世話をし、そしてまたラザロもイエス様と共に食卓についているという姿が出てくるわけですけれども、しかしその後にこのマリアのことが出てくるわけです。かつてマルタは自分が一生懸命給仕をしてお世話をしているのに、マリアは何もしないということを言っていたわけですけれども、しかしイエス様は、マリアは自分ができるもう良い方を選んだということを言われたわけです。実はその良いことは何か、この3節に出てくるこのイエス様の足に非常に高価な鉛の香油を注いで、そして自分の髪でその足を拭うという行為であるわけです。高価な鉛の香油とあるわけですけれども、五節を見ると、イスカリオテのユダはこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。300デナリ、1日の賃金の300日分、今で言うならば300万円ぐらい、もう非常に高価なものを惜しげもなく注いだということであったわけです。イスカリオテのユダはもうなんでこんな無駄なことをするのかと言ったわけです。貧しい人々に施さなかったのか。ユダは何を考えていたのか。それは6節のところに、貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであった。なんと彼がやっていたことは、この主に仕えるということではなくて、この金袋を預かり、そして彼はこの会計のことをやっていたわけですけれども、そこから自分の懐に入れるというようなことをしていたわけです。そしてやがては彼自身イエス様を裏切り、そして十字架に向かっていくということになるわけですけれども、しかしマリアのしたことはこのユダとは非常に対照的なことであったわけです。ユダはまさにもうこの世のことしか考えられない。ところがマリアはこのイエス様に自分の持っている非常に高価な、おそらく彼女の持っている中でもう最上のものであったと思いますけれども、それをこのイエス様に捧げるということをしたわけです。しかも自分の髪でその足を拭った。そこにはイエス様に対する謙遜、そしてまた愛の姿、それを見ることができるんではないかと思います。自分が持っている最上のものをイエス様に捧げる、それが実はマリアの信仰であったということです。そしてイエス様はそのことをしたマリアのことを七節を見ると、私の葬りのためにそれを取っておいたのですというふうに言われたわけです。しかしおそらくマリアはこのナルドの香油を自分の結婚のために取っておいたのではないだろうかと考えられるわけです。しかしなぜ彼女はイエス様に捧げていったのか。おそらくイエス様の足元に語られることをずっと彼女は聞いていた。そしてイエス様は弟子たちに 自分が十字架にかけられて、そして死に、またその中から蘇られるということを弟子たちが語っておられたことは聖書に記されてあるわけです。しかしおそらくマリアもそのことを聞いていた。そしてまた実際的なことは何かというと、弟のラゾロがイエス様によって生き返ることができたということであるわけです。あのラザロが死んだ時に姉のマリアはもうイエス様にもし、ここにおられたら死ぬことはなかったでしょうということを言ったわけですし、マリアも同じことをイエス様に言ったわけです。ところがイエス様は姉のマルタに、私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、あなたはそのことを信じるのかということを言われ、おそらくマルタはこのラザロが死の中から生き返った、その後にマリアにも自分にイエス様はこのよみがえりのことを言われたということを語ったんではないだろうかと思われるわけです。ですからマリアはこのイエス様こそ誠の救い主、死んだ者を生き返らせることができる。そしてこの杉越の祭りのもう6日前に来られて、イエス様が食事をされる時にもう自分の最も大切なものをイエス様に惜しげもなく捧げるということを彼女はなすことができたのではないかと思います。普段は何もしていない、何の働きもない、そのように見られていたかもしれないわけですけれども、しかし彼女は一番重要な時に自分の持っている最も大事なものをイエス様に捧げるということを行ったわけです。そして彼女のしたことはもう2000年近く経った今も語り継がれている。また私たちはこのマリアの信仰を見ることができるわけです。そして9節のところには大勢のこのユダヤの群衆がイエス様のところにやってくる姿があるわけですけれども、それはイエスに会うためだけでなく、イエスが死人の中から蘇らせたラザロを見るためでもあった。もちろん奇跡をなされたのはイエス様であったわけですけれども、しかし死の中から生き返ったラザロを見る。ですからラザロも実はイエス様の実際の働きのもう証し人であったということであるわけです。11節に、彼のために多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになったからであるとあるわけです。ですからラザロも死の中から生き返ったということは非常に大きなことであったわけです。死んでいた者が生き返る、死の滅びの中にあったものが新しい命に与えられて生きるものとなった。それは私たちもこのラザロほどのことではないわけですけれども、私たちはかつてはどこに向かって生きていたのか。それは自分のことしか考えず、そしてまた滅びに向かって進んでいた。しかしそういうものがイエス様によって新しい命を与えていただき、新たに生きるものとなった。私たちもそのことを証しすることができるのではないかと思います。かつての自分とは違う生き方、イエス様によって生かされて、そしてやがては天の御国でイエス様と共に食卓に着くことができる。私たちもまたこのイエス様によって罪が許され、救われ、永遠の命に預かった。そのことを証しするものとさせていただきたいと思います。